かっこいいおじいちゃんになるためのラジオ。この番組は自分の意見をしっかり持っているかっこいいおじいちゃんになるために、各テーマごとに専門知識を持つ県内県外のパートナーに質問したり意見交換をする番組です。たまーに家族で喋ります。方言なのはご愛嬌。
カラちゃん、
はい、
今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。ご機嫌よろしゅうございます。
なぜかこんな、はい、なんだろう、高揚しているかと言いますと、はい、今回も2回目の収録、
2回目の収録になってしまいました。
いやでもね、それはね、うん、聞いてる方にとっては関係ないことですから、
はい、
今日もね頑張っていかないかなというところでございますが、
はい、
前まではまたカラちゃんスタジオだったけども、うん、いつもの駐車場スタジオに戻りましたと、
はいは
い、いうところで、
はい、
普段はね窓を開けて、うん、ちょっと風通しよくしようと思ってたんですが、はい、今日はちょっと違います。
今日は違います。
エンジンをかけて、
はい、
クーラーガンガン効かせながらやってますので、
今日はちょっと暑い
もしかしたらクーラーの音がね、
うん、
ちょっとこれ収録しているので、うん、わかんないけども、うん、入ってるかもしれませんが、そこはこらえてもらって、
勘弁していただいてい
ただければと思います。
よろしくお願いいたします。
ということで今日もね、はい、ジュースいただきながら行こうと思うんだけども、
はい、
うんうん、まずは、
はい、
注意事項からとかね、
注意事項いきましょう。
はい、
はい、いつものように私の思ったことを喋らせていただきます。ファンタスティックなことになっていこうかと思いますが、どうぞ笑ってご容赦くださいませ。
ファンタスティックなかなちゃんの話に対して、
う
ん
う
ん、
はい、
トリッキーな、
はい、
質問を、すると思いますし、
はい、
ちょっとこれおかしいなと思ったら、うん、ズバッとカットインすると思います、
はい、
そういうのをしているのが私、はい、岡田翔太郎でございますので、はい、またもっと聞きたかったなと思うところをもしかしたらズバズバズバッと切ってるかもしれませんが、はい、そこもねご愛嬌で、
はい、
楽しんでいただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。
前回スローカフェさんで、うん、かなちゃんが出稽古をし始めて、うん、丸々1年経ったから、ちょっと生徒さんにお茶会でもしてもらおうかなみたいな話をしてたじゃないの、
う
ん、
そう、
そのちょっと振り返りだとか、はい、聞かせてもらえたらなと思うんだけど、
はい、お手前拝見という言葉をね、
お手前拝見、
はい
はい、お手並み拝見だね。
そうそう、一緒ね、
はい、
お手並み拝見も一緒ね。
わかりますよ、
お手前拝見とね、お手並み拝見
一緒なの。
うん、一緒と捉えていいんじゃないかと私は思ってる。 お手並み拝見つかまつり候とお手前拝見つかまつり候は一緒じゃないかなと思ってる。
でも印象はよ、
うん、
そのお手並み拝見っていうのはさ、
うん、
噂は聞いてて、
うん、
強い剣豪がいると、
うん、
でその剣豪に居合わせたと、
はいはい、
噂通りか、うん、お手並み拝見と行こう、うん、だとかさ、
うん、
まあそういうイメージなんだけども、うん、そういうわけじゃないの。
だ
からそのお手前に関しては、
うん、
そのお茶をしていると、
うん、
ですごい先生がいるっていうことを聞いたことがあるんです、
うん、
あ、じゃあ今日はそのお茶会にその先生がお茶を立てられるということで、うん、ではお手前を拝見させていただきましょうか、
うん、
そういう感じ、噂先行の、
うんうん、
ではないの。
じゃないと思うね。
ない
ね。それもまあ不満ことはないかもしれないんだけども、
うん、
ね、あっちゃん姉ちゃんにね5本を貸していただいたの。
おい、
押田茂人さんという方の本です、
うん
うん、この方はね2003年に亡くなっているの。おじいちゃんで亡くなって、はいはいはい、20年前ほどに亡くなっている方なんだけ ど、
うん、
カトリックドミニコ修道会の司祭さんでね、
カトリックのドミニコ修道会、
うん、修道会の司祭さんでね、
はい、
東大哲学科を卒業の後修道生活に入りなさったのね、
うん、
信州の八ヶ岳山麓に高森草庵という伊織をね結びなさって、農耕生活を営みながらお祈りと思索の日々を送んなさった方ね。
なるほど。
この方のお考えというか、まあはね、キリスト教の西欧の合理性に苦悩した押田さんは、西洋のキリスト教の文化や伝承にとらわれない霊的な本物を、まあ、本質的なものを求めて一人の日本人として歩くこと、動き出すことが 人々と響き合う唯一の道ではないかというような捉え方をなさっていた方だと思うのね。でその方がお手前、
うん、
お手前というのはその関わる人の隠れたところを示していると。隠れて見えないあなたの深みが見たいという願望である。誰にも語り得ぬような隠れた心、隠れた動機は言葉にならん、言葉にしてもならんと。ただお茶を立てお茶をいただくほかはない。お手前は野心で成就するものではない。無心に与えられる天の心であると。でそのお手前の手、お手手ね、手足の手というのは真心の関わりというふうに捉えていらっしゃったようなのね。それでお手前拝見という言葉をその方が改めて書いてらっしゃったのね。
じゃあこの茶道に限って言うならば、うん、その技量というよりかはその人の、うん、
人そのもの、
人そのものをちょっと見させてもらいましょうかというような感じなんだね。
そう、見させてもらうというか味合わせてもらうというのか、
というのがお手前拝見、
うん、いうことなのかなと思ってね、うん、それらのことも踏まえてね今日は、うん、話したいんだけども、6月7日にねスローカフェさんでね、うん、1周年記念のお茶会発表会をね、
はい、
いたしました、
うん、
5名で回してもらったんだけれど、
生徒が5名、
ね、5名です。
おー、なるほどね、
うん、2時から4時までということでご案内をして、うん、でお客様が見えられたらお待たせしませんよと、
うん、
すぐ始めますよと、どんどんと回しますよということと、
うん、
それからいつものように心を込めて美味しいお茶をお立てしてくださいねということと、それとお客様は2名か3名、皆さん、お手前さんがお立てしてくださいねというこの3点だけを皆さんにはお伝えしてね、
ああ生徒の3、うん、生徒にはその3点を伝えて、うん、じゃあやってみろよと、
そう、
ああいうことです、
行きましょうと。
なるほど、面白そう、
うんうん、もう決まり事は少ないほどいいのでね、うん、あとはもう頭を使ってもらう、
なるほど、
日常を出してもらうということでねしてもらったのね。大成功でした。
大成、結果的には大成功だ、うん、でも大成功だけどもちょっとなっていうとこもあったんじゃない。そんなこともなかった
なし。
お、
思った以上に素晴らしかった。
ってことはよくさ期待値を超えるとさ、そういう感覚になるじゃない、
う
ん、
あ、そうかもしれないね。
期待をしてたいうことをやっぱ上回ることを、
うん、
やっぱりその人生経験が長
い、
うん、やっぱりしてくれてるってことなんだね、
う
ん、
そうなのね。
すごいね、参加者がそうベテランが多いじゃないの。
そう、ベテランというのがなんていうかもう成し遂げた方々だからね
やっぱり全部応用できるんだね。
そうね、お人柄もあるよ、
お人柄もあるだろうし、
うん、で5名様でお手前さん、それからお手前、したもお茶をお運びしたりね、うん、お菓子をお運びしたりする半島さん役、
うん、
それとその半島さんをお支えする小半島さんと言って名前つけたんだけど、その役と、
ちょっと待って、小半島さんって名前ちょっとつけてみたってこと、本来はない役職ってこと、
うん、そうだと思う。
あ、半島はあるけど、うん、小半島はないんだ、
うん、と思う。
おお、なるほどね。じゃあそれをやってみましたと、
うん、
いいですよ、
うん、そうしたのね、
うん、
で、ローテーションを組んでね、5名でね、うん、2回ずつお手前できました。10席したということです。
だから5人が1つの役職にとらわれるのではなくて、
うんうん、とらわれるというか順番にその役、その役を
だってことだね、
うん、そう、
面白いやり方じゃない、
ぐるぐるとね、
うん、
で5名だから2人は何にもない役があったんだけどね、
うん、
それで回していくと、うん、順番にね、そのくじ引きもその日の朝しました。
ドキドキしながら、
じゃあ、そう、
まあ、ちょっとゲーム性があった方がいいよね、
うん、そういう風にしてできたのね。会としては大成功であったと思います、うん、でその私の中で今回思っていたことは、うん、利休さんが、おっしゃったであろうという利休道家の中に、
うん、
茶の湯とは ただ湯を沸かし茶を立てて飲むばかりなることと知るべし、
うん、
っていう言葉があるの。茶の湯とは、
うん、
ただ湯を沸かし茶を立てて飲むばかりなることと知るべし、
なんか研ぎ澄まされているような言葉だ ね。一言にギギギと余計なものを取り除いたらもうそれだけ残るみたいな、
うん、それだけでいいと。それからあの利休さんはね、うん、茶お茶のことに関しては何にも書き残していらっしゃらないんだけれど、お手紙とお答がたくさん残っているのね、
うん、
でこの戦が終わったら、うん、何々が手に入ったのでまた一緒にお茶をしようっていうようなお手紙がいっぱい残っているのね、
はい、
そういう思い、利休さんの思い、この2つの利休さんの思いを私は大事にしてみたのね。今回単純に大事にしてみたのね。
それも生徒の5名には
伝えてない、
それは伝えずに、
伝えずに
もうシンプルなことは分かってるけども、じゃあさっき言ってた3つのことだけ、
うん、そうお伝えして、
いい、
うん、私が厳しいとかそういうことが過ぎないようにね、うん、緩みも過ぎないように、
なるほど、
うん、私の中でそれを思っていたことなのね。でその茶の湯に残る知恵みたいなものを、うんうん、そこに入れてみたかったの、入れたいし確認したい思いもあったの。
その知恵っていうのは具体的には何に対する知恵なんだろうか、
うん、例えばね、うん、今回で言えばまだあの今の流行り病ね、
うん、
それを昔からあったの。昔はね絵の病って言ってたの、
うん、
疫病の絵と書くのね、
うん、
絵の病、それはあの平安京京、うん、京都っていうところはあのじくじくじくじくしたところでね、うん、湿地帯だから、
うん、
どうしてもそのうん、疫病が流行りやすいとこだったのね。
そういうことね、
うん、それがもう日常に対策できていたのよ、
うん、
で対策するって言うたってその言ってみれば細菌さんとかねそういうものの方が人間よりも先に生まれてるんだから、
うん、
なんていうのか全て殺してしまうとか、
うん、
きれいにしてしまうとかそういうことは無理なのね、
うん、
あのいい細菌も一緒に死んでしまって、うん、人間が人間じゃなくなるからね、うん、一緒にまあ共存するというかね、うん、そういうふうに悪い働きをしないようにしてもらう、うん、そういう知恵みたいなものがあったはずなの。
じゃあその知恵を今回のお茶会でも、
うん、
本当にできているかっていうのを確かめたくて、
うん、できているかというか、うん、それに意識した茶会を心がけてみようと私の中で、
う
ん、思ったのね、うん、それは、うん、食べ物飲み物の中にこれからどんどん暑くなってくるからね、うん、あのジクジクジクジクしてくるでしょ、
うん、そうだね、
そういう感じになってくるとどうしてもあの病気も流行ったりするから、梅干しとかね、
梅干し、
うん、
どこで使うの梅干し、お茶会で、
いや梅干しの入ったお菓子って食べたことない、
あそういうこと、あそこで使うとかね、
そういうこともできるし、
お茶に混ぜるとかじゃなくてとか、
ね、うん、そうね、それからあの生姜とかね、うん、あとお酢ね、
うん、日本お酢とかってどこで使う、お茶会の、
まあ梅干しみたいなものだからね、
うんうん、
ちょっとあのそういう酸っぱいそういうものっていうのは日本で最初にできた調味料はお酢であろうと言われるぐらい、うん、そういう酸っぱいということはとっても大事なのね。
なるほど、じゃあそのよくお菓子を食べて、
うん、
お茶を、
うん、
っていう流れはあったけど、
うん、
まあ、酸っぱいものを食べた後にお茶を飲むってないじゃない、
もしかしたらあるかもよ、
そういうことよね、
うん、
そういう遊び方もあるかもしれない、
うん、例えば、うん、時代劇なんかで、あのお酒もね、
うん、
あのなんていうか、お漬物が当てで、
うん、
まあ、こんなもんしかないけどでポリポリ食べながら、うん、浅漬けぬか漬け食べながらお酒をいただいたりするのと同じように、もしかしたらお茶でもそういうのがあったやもしれんよね。それとかそのもの緑茶ね、緑茶がとってもウイルスにいいっていうことはもう数値で分かって最近もね、うん、分かったことね。それとか、まあ、お酒もいいってことが分かってるね、うん、でお塩ね、そういうものでもってを意識してお茶っていうことも考えてみようと。
なるほど、
うん、それから風通しね、あの京の都もね柱だけ立っていてね壁がないような あの平安京はね、うん、そういう風な感じだったんだと思うんだけど、それはやっぱり風通しを良くして細菌があんまり発生しないようなね、うん、そういうことに尽くしてたんだろうと思うのね、うん、それらもあの知恵だから、うん、スローカフェさん角っこにあるからね、
うん、
できるだけ、ね、うん、そうできるだけ風通しをね意識させてもらったのね。いい風が当日も吹きました。それからベンガラね、
うん、
そういう昔からの、建物に塗ったりするベンガラをあのこれは、虫がつかないというようなことでね、うん、ベンガラあの応用されてるんだけど、それのベンガラで染めた綺麗な桜色のね お返しを使わせてもらったの、うん、その上にお菓子を乗っけたよ、
うん、
で今回のお菓子も緑茶で染めたお菓子を作ってもらったの。まあお茶をいただくのにお茶の香りがしたりお茶の味がするお菓子はあんまり使うものではないんだけれど、
お茶で挟むってなんかなかなかない気がする、
ね、うんうん、まあタブーというかね、うん、まあ芸がないというようなことなのかしらでも今回はこんなに綺麗な色のお菓子ができますよということを知ってほしかったの。色粉を使わないとかね、うん、それから香りとか味とかもね、うん、あの味わってほしかったの。そのことは分かっていながらもそうさせてもらったのね。それから竹ね、
竹ね、
う
ん、
竹よく使うでしょ、お茶にはね、
よく使う道具にも
ね、あのお湯を汲む秘釈も竹、それからお茶をすくう茶釈も竹ね、うん、竹っていうのはおそらく殺菌作用があるということを昔の人は知恵で知ってらっしゃったのね、きっとね、うん、そうさせてもらった。あのそれから布ね、絹っていうのも殺菌作用があるよ。それから綿でどれもこれも清めていく、
うん、
それから麻ね、麻の布でお茶碗などは清めます。これは昔から決まっていたこと。麻はおそらくまあ、うん、殺菌作用等々もあるんだろうけれども、神様系のものは何でも麻でしょ。だから一つ祈りみたいなものもこもっていたと思う、
うん、
人様の口に入る時のね祈りみたいなものもあって朝を使われるんだろうと思うのね。で極めつけがお水とお湯ね、
はい、
どんどんとふんだんに水を使って洗いました、
うん、
お水を使って洗い、それから熱湯消毒ということでね お湯ね、
うん、
今回は特にお湯を使わせてもらいますよと、うん、お茶も熱いかもしれませんが熱いあのお湯でシャカシャカさせてもらいますよというような言葉も添えました。
そのあれなんだ、うん、シャカシャカ時点も熱湯を使ったの、
う
ん、
そう、
これは新しいんじゃない。
いや、あのできるだけ沸いているお湯を使うのは当たり前なんだけど、
そうなの、
うん、そうもいかんかったりするのね、うん、だけどそこに非常に集中させてもらった。だから出てくるお茶碗等々も熱いかもしれませんが、うん、そうさせてもらいましたよと。
あ、僕勘違いしたのが、うん、まあ、その殺菌作用もあるから清めるときに、
うん、
まあ、お湯をさ、
うん、
お茶碗に入れたりしてこうやるじゃないの、うん、その時は熱いのを使って、
うんうん、
で飲む時のお湯は少しこう冷ましてというか、
うんうん、
なのかなと思ったけど、うん、そんなこともないんだね、
う
ん、
本当はね、うん、美味しさで言ったらその通りなの、うん、ちょっと下がってる方が甘うまいのね、うん、でも今回は、
チャレンジ挑戦です。
そう、理由もちゃんと言うて ね、そういう風
に
させてもらったのね、うん、それともう一つは、まあ、その水でとかお湯、水のありがたさ美しさを改めて日本のね、
うん、
あの知ってもらうということも大事だなと思ってね、うん、それと言葉をねどう話すかということもちょっと意識しました。つまりどれだけ距離を保ってお客様と距離を保ってお菓子をどうぞとか、
うん、
お茶をどうぞとかお下げいたしますとかそういう決まった言葉をねどの角度でもって
しゃべるか、お辞儀の角度だ
った。そうそうそう、でお辞儀をする前とか、
うん、
お辞儀をした後とかお辞儀をしながらとか、うん、いろんな考えがあるじゃない、うん、そういうことやらも少し考えを入れてねしてみました。そういうことは私の中で考えていたことで今回 確かめさせてもらったことでもあります。それからその絵の病で言えば個人差があるでしょ、とても警戒している方と、
敏感な方もいれば、理解をした中でここは大丈夫だろうっていう
という方、ゆるゆるの方とね、いろいろだからその差がとても難しいのね、
うん、
そのために、2つのことを考えました、うん、1つは隠さず見せると、うん、水屋も全部見せますと、うん、話ではちょっとカーテンしましょうかとかついたてしましょうか言うてもろたんだけど、うん、全部見せますと。
瓦屋も見せましたか。
瓦屋ここですよというところはね、中までは見せんけれどもね、隠さず見せるということはね、まあ想像する楽しみをそぐことではあるんだけれども、無言でね5人の方々が連携して動くその美しさっていうものは眼福なの、それを味わってほしかった。で外国人さんがよくおっしゃるの、日本の人たちは皆さんテレパシーが通じるのかねというぐらい、何とも言えない目でね、
あうんの呼吸でこう連携が取れているよね。
それがどの役になっていても回すことができるという、その美しさを感じてほしかったの。それ ときちんと事上げする、日本はね事上げせぬ国ということにはなってたんだけれど、言葉できちんと言うことが安心につながるということを感じたので、まあ、昔の人々のは言わないでも分かっていたっていうようなことも、まあ、お知りんこともあるかもしれないというつもりで、それが安心になるのであれば、そのベンガラの懐紙を使いましたとか緑茶で染めましたとか、そういうようなことをきちんと言葉でお伝えするということも今までになくしてみました。
一つの面白さの角度をつけてみたってことだね、
そう
お茶だけじゃなくてその知識、ナレッジのところの面白さも加えてみたお茶会にしたんだね、
ここ1年ほど翔くんと関わってみて、翔くんが知らんこともいっぱいあったと。
めちゃくちゃあるよ、
ということは翔くんだけじゃない、他の人も知らんことがいっぱいあるということを感じたので、これは思った以上に言わないかんことがあるのかもしれないなと思ったので、それをしてみたのね、で、それからもう一つはね、お客様、その小町のスローカフェにいらっしゃるお客様がどういう方がいらっしゃるものなのかなっていうことも知りたかったの、私がお誘いしたのは5名です、
はい、
どんなこと、こんな時のことだからどんなことになるかも分かりませんが、ご縁があればご無理のないところでいらしてみてくださいますかと、お誘いした方が5名で、20名強のお客様がお見えになってくださいました、今回ね、スローカフェさんのお外でね、誰かが交通整理してくれてるんじゃないかと思うぐらいパラリパラリ上手に来てもらって、10分以上待たせたお客様はいらっしゃらなかったの。
おちょうどいいじゃない。
それぐらい来てくださったのね、でそのお客様のことでね、これがどなたがおっしゃったのか忘れちゃったんだけど、もしかしたら空飛ぶ家元さんのお話の中であったのかもしれないんだけれど、西欧のね外国人さんにお茶のデモンストレーションを見てもらう時には、茶室では お茶を立てる人と飲む人以外の余地はありませんと、
なるほど、
この言葉だけで通じるんだそうな、その興味を持ってお茶というものを見に来ようとする人に対してはね、これは日本ではないかもしれない、というのは西洋はコンサートを聞きに行くというようなね、そういう伝統のことが受け継いで身についてらっしゃるということであろうかと捉えてらっしゃったという気がするのね、で傍観者ではないということ、それが徹せられてた、だからおもてなしというのは、おもてなしする側だけのことじゃなくて、 される側からもそのどう真心をね、うん、返せるのかということがあのできていると、
うん、
それがあの外国人さんであってもすぐに伝わるらしいのね。
ほう、やっぱり国によってさ、うん、やっぱその伝え方を一つ変えるだけで、うん、理解度ってさ変わるよね。
そう、
僕に話す例えと、うん、ベテランに対する例えが、
う
ん、
違うのと同じ ね、
そうそうそう、同じなわけないし、
う
ん、
そう、
そういうふうにより分かりやすい言葉を選んだっていうことなんだ
ろうね、うん、そういう、うん、だと思うので、そういうことを一座建立というのね、うん、みんなで作り上げる会、それが見事に出来上がっていた、うん、だから5名のソロカフェの皆様も想像した以上に見事な
一座建立だ
った。それからお客様もそれができた、本当に一座建立だったなと。
質の高いいい空間、いい時間が流れた
んですね。恵まれた会であったなと思いました。うん、でそれを踏まえてね、うん、この間ちょこっとお聞きしたんだけども、うん、10代の女の子の自殺率
がガラッと話が変わるね、
世界で一番高いということをお聞きしてびっくりしたの。
そうだね、こう人間の、うん、まあ、悪性新生物だったり、あとは自殺、特に若者は多かったり、うん、あとはあれだよね、こう、うん、動物の中でたくさん殺し合っているのが、うん、蚊が一番で二番目な人間の殺し合いとかあるから、
う
ん、特にまあその心の病っていうところで10代が多いのかもしれないね、うん、
それを聞いた時に、うん、ああこれは私も含めて私たちから上の世代の人の責任も大きいと思うの。そのことあげせぬ国ということで、はい、
うん、
伝えなかったもの、
うん、
伝えきれてないもの、見せきれてないもの、うん、まあ戦争ということがあって複雑にはなったのよ。それもあるけれど、うん、もう一頑張りしてほしいと、うん、で松山の小町というところでこういうことができている、
うん、
それはとっても大事なことで、見せられる言えるということは大事だなと思ったのと、それから若い人たちもね、ぜひ自分たちの知らないね、それから教わっていない日本の精神みたいなものが実はあるんだよということを、ぜひちょっと横を振り向いたり、うん、よそ見をしたりしてね、気がついてほしいの。でというのはね、お茶を通して日本人の心を健康にしましょうという言葉が、
それにつなげたんだね、
うん、見つけたの。それからもう一つはね、喉が渇いたらお水を、うん、心が渇いたらお茶をっていう言葉も見つけたの、
うん、
ぜひぜひね、我々年配はもう一頑張り、それから若い人たちは少し知らないところにもキョロキョロと覗いてみてほしいなと思いました。
いいじゃない。最後のことは、うん、かなちゃんのことは
違うの、見つけたの。
かなちゃんのやったらね、
うん、特に良かったんやけど、
もしかなちゃんが亡くなった時に葬式流すと、
うん、あそれいい ね、あそして考えとくわ今度
うん、
これにしてやー言うて、うん、
多分だいぶ先だけどもね、
いやいやいや分からんけども、ほんとね素敵ね、そういうことが残れたらね、いいよね、いいよね、八重ちゃん、
はい、今日はね、そう、素敵なゲストも来てくれていて、うん、八重も話を聞いてくれていました、うん、
はい、
はい、ということで今日いろんな話を聞けたし、
うん、
前のソロカフェさんでの内容がこういう思いがあって、
はい、
で結果良かった、大成功だったっていうことが聞けたので、
うんうんうん、
良かったですし、
はい、
僕みたいにまだまだ分かんない人がいるんだったらば、うん、僕みたいなトンチンカンな質問も必要なんだろうと思いましたので、引き続き僕も
はい、
いろいろなことを学びたいので聞くと思いますから、
ありがとうございます、
お願いいたします。
ありがとうございました、
はい、最後まで、聞いていただきましてありがとうございます。かなちゃん、はい、ありがとう、
ありがとうございました。ごきげんよう。
本日はここまで、また聞いてくださいね。